こんにちは、左大臣光永です。久々に東京に来てます。昨夜は学習院大学 OB 会で同輩後輩たちと飲んで楽しかったです。歩き慣れた目白も池袋も旅人として訪れるとまた違う情緒がありますね。さて本日は大阪城を歩く2、本丸から天守閣、前回からの続きです。二の丸を後に本丸に向かいます。内堀にかかった石橋を渡ると桜門。徳川幕府が大阪城を再建した時に建てられた門です。門の右側の巨石を龍石、左側の巨石を古石と言い、合わせて龍古石。かっこいいですね。雨が降ると龍と虎の姿が浮かび上がったということから名付けられました。桜門をくぐると、真正面にタコ石、大阪城で一番大きな巨石です。高さ 5.5 メートル、幅 11.7 メートル、広さは畳36枚分、タコ石という名前の由来は、雨が降ると石の表面にタコの姿が浮かび上がることから。快晴でしたのでね、この日。残念ながら、タコはよくわかりませんでした。120キロ離れた瀬戸内海の犬島から運んできたと言います。どうやってと思いますよね。天守閣内で上映されているビデオで詳しく解説しています。本丸です。広々としています。右手には未来座大阪城、旧大阪市立博物館。ショップやレストランが入った建物です。左手に日本庭園。なんか真田のコスプレした人たちがステージでやってました。そして本丸正面にそびえるのが天守閣です。秀吉の築いた天守閣は大阪夏の陣で焼失し、二代秀忠の時に徳川の城として再建されました。しかしそれも寛文5年、1665年の落雷で焼失しました。それから長らく大阪城は天守を持たない城だったんですけれども、今の天守閣は昭和6年、1931年、大阪市民の寄付で再建された三代目です。復元にあたっては、福岡藩主黒田藩伝来の大阪夏の陣屏風、大阪夏の陣屏風が参考とされました。内部は博物館になっていてですね、2階から7階まで大阪城の歴史がとことん学べます。石山本願寺時代、秀吉時代、徳川時代の大阪城についての解説や、パノラマビジョンによって秀吉の生涯を再現したからくり太閤記。そして大阪夏の陣のハイライトシーン、真田幸村隊と松平忠直隊が激突するシーンのミニチュアなど、楽しい展示が多く、子供たちも喜んでいました。8階は展望台です。東には森林公園と遥か彼方に生駒山。南には大阪城全体が、遥かに通天閣が、さらに遥かに金剛山が見渡せます。では、天守から降りて、天守北側の通路を進んでいきます。山里丸。ここ山里丸は秀吉時代、樹木を生い茂らせ、山里の風情を出した風雅な空間でした。秀吉が千利休に茶を立てさせ、自らも茶を立てました。正妻の高大院が、側室の淀殿が、桜の宴に供した場所でもあります。しかし、誰が予想し得たでありましょうか。こんな風雅な山里丸が豊臣家滅亡の舞台となろうとは。山里丸の一角に豊臣秀頼、淀殿ら自陣の地の碑が立っています。元和元年1615年5月7日夕刻、大阪城の天守は炎上しました。大阪城は先の大阪冬の陣の講和条件により、すべての堀を埋められており、全く 防御力を失っていました。徳川方の猛攻に耐えられるものではありませんでした。ついに徳川方への内通者が城内から火を放ちました。5月8日、秀頼の妻千姫は家臣の導きで脱出しますが、秀頼と淀殿は天守閣の下の蔵に隠れていましたが、8日の朝、自害しました。秀頼は享年23、淀殿は49歳くらいと思われます。こうして大阪夏の陣は終わり、豊臣氏は滅亡しました。さて、内堀にかかった極楽寺橋を渡ります。正面の木々がだいぶ紅葉してます。内堀には御座船が浮かび、優雅な雰囲気を醸し出しています。極楽寺橋を渡って、内堀沿いの道を歩いていくと、左に見えてくるのが、青山門です。ここは天守から見て東北の鬼門にあたるために、特に大切な門です。普段は閉じられていた開かずの門でした。第二次世界大戦で破壊され、現在の青山門は昭和44年1969年に再建されたものです。門の向こうには、イチョウが見事でした。去年の今頃は、東京の佃島でイチョウを見ていたなぁと、しみじみ思い出していると、よく見たら、落ち葉で文字が書いてあってですね。ハッピーハロウィンと読めました。なかなか凝ったことするなと嬉しくなりましたね。本丸の東側、内堀と外堀に挟まれたエリアには梅林が広がっています。うっすらと紅葉していい色合いでした。この辺りは豊臣秀頼の重臣、片桐勝元の屋敷跡と伝えられます。片桐勝元は東の一の神という役職でしたので、この一角を一の神来るわ、一の神来るわとも称します。片桐勝元は大阪冬の陣の直前、大阪方の代表として駿府の徳川家康と交渉を試みました。しかし勝元は家康に面会すら叶わず、虚しく大阪に戻ってきました。大阪城では、淀殿や強硬派の大野春長たちが、片桐勝元のやり方は生ぬるい、大方家康と通じているのだろう、と言って、片桐勝元を大阪城から追放しました。しかし、片桐勝元は、豊臣家の家臣であると同時に、徳川家康の家臣でもありましたので、それを勝手に追放した、これはけしからんということで、徳川方が開戦に踏み切る大義名分を与えてしまいました。こうして始まったのが大阪冬の陣です。道すがら歩いていくと、左手に、蓮如上人袈裟掛けの松、蓮如上人袈裟掛けの松があります。浄土真宗本願寺の第八世、蓮如上人が、晩年に大阪を訪れ、某社を築いたとき、本願寺の繁栄を願って、松の木に袈裟をかけた。これはその松の切り株と伝えられます。松のそばに猫がいてですね、毛づくろいの最中で、とても可愛かったです。撫でくり回しても嫌な顔一つせず、撫でくりを受けてくれました。蓮如上人は大阪を晩年の隠居場所にするつもりだったようですが、蓮如没後の享禄5年1532年、山科本願寺が日蓮宗徒と近江の六角皿頼の連合軍に焼き打ちにされたために、山科から大阪に本山が移ってきました。これが石山本願寺です。以後、石山本願寺は大いに勢いを増します。寺内庁が発達し、摂州第一の名城と称えられました。戦国時代には、11代顕如のもと、一向一揆の元締めとして、名だたる戦国大名たちにも劣らぬ 一大勢力となりました。元亀元年1570年から天正8年1580年の11年間にわたる織田信長との石山合戦の末に、石山本願寺は信長に降伏。講和条件により大阪を離れて、紀州鷺の森、貝塚、天満を経て、天正19年1581年、京都に移りました。しかし、その後、石山本願寺内部での争いが続きます。石山合戦の末期に、織田信長との講和を説いた、顕如の派閥と、徹底抗戦を主張した、京如の派閥の対立は、その後も長く引きずり、慶長7年、1602年、西本願寺、東本願寺に分裂して、今に至ります。というわけで、2回にわたって大阪城を歩きました。大阪城は、説明板といい、展示物といい、とてもわかりやすく親切です。大阪城の歴史を楽しみながら学ぶことができます。また子供さんが楽しめる展示物やイベントも多いですので、ご家族連れにもおすすめです。大阪に立ち寄った際には、ぜひ大阪城、ぜひ大阪城に寄ってみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。